西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は令和と万葉集と西宮と題して、ゲストティーチャーに、なんと飛鳥ふれあいセンター犬飼万葉記念館館長で万葉歌語り会の主催の岡本道夫さんでございます。岡本先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今聞いていただきましたのがサンバで椿、
はい
という、これは万葉歌語り会の、はい、まあ、テーマソングみたいなもんですか。
はい、私が個人で活動しております、はい、万葉集の歌を歌う中でのテーマソングということになっております。
はい、作曲が岡本道夫さん、
はい、
そして歌語り会の皆さんがこう歌ってくださってるというね。
はい、そうなんです。
本当にちょっとびっくりなさった方もいらっしゃると思うんですよね。
はい、
万葉集は、まあ、老栄みたいなのは分かりますけど、本当に歌っちゃうのみたいな。
もう万葉集がサンバになったっていうところが
そうそう、しかもね、サンバ、
はい、まずカルチャーショックで、はい、
ですよね。はい、まあ、でも令和の時代になりまして、ますますなんか万葉集が身近に感じられるというね。
そうですね、はい、本当にこう嬉しい時代がやってきたなということで、とっても感慨深いです
ね。え、はい、まあ岡本先生はもうずっと万葉集との関わりで活動を続けてらっしゃってるわけですが、はい、
そうですね、
今またすごいスポットライトが当たっているというか。
私の活動以上にですね、はい、万葉集ということでございますので、今私が関わっております飛鳥村の犬飼万葉記念館に、はい、注目が集まっておりまして、大変嬉しいことでございます、
ね、たくさんの皆さんが訪れてらっしゃる、はい、ということなんですが、まあ、本当に万葉学者といえば犬飼先生っていうね、
はい、
そんな感じなんですけれども、はい、犬飼先生との出会いが万葉集と岡本さんの出会いだったわけですか。
そうだと思います。
はい、
はい、中学高校からですね、進学するのに私個人は、まあ、音楽の方に進みたいかなっていう淡い期待があったんですが、まあ、どういうわけかそのまま江南女子大学へ進学することになりまして、で、まあ専攻も何をしようかなと思った時に、文学少女ではあって読書は好きでしたので、まあ、国文学部を選択いたしまして、で入学式の時にですね、思いがけずですね、よその大学から江南女子大に赴任された先生方のご紹介があったんですが、その時に犬飼先生がご紹介されたんです。
あら、じゃあたまたまその年に犬飼先生も江南女子大。
そうなんです。もうそれが本当に私のドラマチックな先生との、出会いということになりました。
はい、
はい、
で今日は、はい、恩師を語るレジェンドの万葉学者犬飼貴子ということで、はい、お話をいっぱい伺えるということなんですが、はい、いや、じゃあやっぱりもうなんか運命的な出会いだったのかもしれませんね。
そうですね、もう、お出会いしたことも嬉しかったんですけども、まあ、こうやって人生を重ねてまいりまして、先生と、そして、まあ、万葉集と、それに関わるいろんな方々とかですね、で豊かな人生を送れたなっていうことを感じますので、やはりその貴重な出会いっていうことに感謝せざるには得ないという感じがします。
そうですね、はい、なんか万葉集を歩くという犬飼貴子が訪ねた風景という、これ最近
本が
出版されたんですってね、
はい、
平凡社から、
はい、
ねえ、本当にやっぱりスポットライト当たってますね。
そうですね、令和という、ね、言語が、はい、まあ、万葉集からということで、はい、発表されたんですが、うん、その4月1日がですね、犬飼先生のお誕生日だったんです。
ほら、
そうだったんですか。
はい、そして、まあ、私たちは特別、まあね、平成と同じように中国の漢石かなんかからかなっていうので、関心もなくですね、
はい、
4月1日には犬飼先生の、今もご自宅が西宮にありまして、そこへこう教え子たちが集まる慣習があるんです。で、私もそこにおりまして、その知りましたので、令和についての取材を全部先生のお宅で受けたんです。
まあ、
もうそれが本当にまた私の感激でございました。
そうですね、
はい。
まあ、そのあたりのところはまた4週目にもね、詳しく語っていただきたいと思うんですが、はい、まあ、ご存知のように、万葉集のあれは歌からではなくて、はい、その梅花の宴っていう、はい、その一括りの歌の、
ええ、
その序文みたいなところから
取られた、その、4文字の一句が2つありまして、はい、初春霊月、寄宿風和というふうにですね、書いてあるんですが、その中の霊と和というその2文字が選ばれて言語になりました。うん、
万葉集のファンの方でも、そうだったのみたいなね、ちょっとびっくりなさった方も多かったと。
皆さん全然ピンとこなかったと思います。
そうだったんですか。
はい、で、私もね、聞かれましたけど、万葉の専門の先生にも、先生ピンときましたって何人かお尋ねしたんですが、いやいや全然気がつかなかったよっておっしゃるぐらい、
はい、
まあ、歌のね、序文って聞いてから、まあ、先生方もあ、そういうとこあったなということですけど、一気いきなり令和では皆さんやっぱり五七五七七の歌の中から ね
思いますもの、ね、
言葉があるかなと思いますから、はい、
でも犬飼先生が生きてらしたら、それはねってすぐきっと教えてくださったかもしれませんけれどもね、
はい、
まあ、今ね、とっても懐かしい先生のお声を今日持ってきていただいたので、
そうなんです、
ね、はい、ちょっと犬飼隆さんの肉声で、
はい、
これは何を歌ってくださってるんですか。
もう先生は万葉集からですね、はい、近代短歌に至るまで全部ご自身の節で歌われますので、
はい、
もちろん万葉集は当然なんですが、うん、犬飼節というですね、
はい、
オリジナルのメロディーで、朗唱をされているんです。
はい、
はい、
じゃあその一部をちょっと、
はい、お聞きくださいませ。いかがでしょうか。
なんかとても懐かしくお聞きになったファンの方もいらっしゃると思うんですけど ね、
はい、
本当に独特の節というか、
そうです ね、みんなこの節を、まあ、一緒に、まあ、昭和することから始まりまして、でそれを真似て、皆さんと全員で犬飼節をこう歌うというのがですね、うん、講演でも講義でも、はい、その現地でもっていうことがもう定着いたしましたので、うん、もう私たちにとってはですね、万葉朗唱イコール犬飼節ということになります。
まあ、万葉集には日本のね、いろいろなところが歌われてるわけですけれども、はい、その現地に足を運ばれて、はい、ええ、ね、いろいろとそこでその土地の歌を朗唱なさったりみたいなことを ね、ずっと続けてこられたんですよね。
はい、
だからこの本、万葉集を歩くでも、そのいろいろなところの先生がね、
はい、
お尋ねになった場所が、はい、まあ、写真だったり、
ね、
文章だったりで紹介されているということで、はい、ぜひこの本もね、お買い求めいただいて、はい、ご覧いただきたいなと思うんですが、
はい、
今犬飼先生の声で紹介していただいたのが、信濃の国の千曲川の歌でございましたよね。
そうなんです。はい、犬飼先生が特にですね、お好きだった歌で、昭和天皇のお正月の時にもですね、
はい、
勉強始めの時にご紹介された、もう名もないその庶民の東国の歌なんですけれども、その歌に歌われてるですね、その心情というかですね、気持ちが、まあ、万葉人の心だということをお伝えになった歌なんですね。そして歌自身はですね、信濃なる千曲の川のさざれしということは、信濃川が大きくこう頼と川ですけれども、まあ、だんだんですね、流れによって流れてきた石がちっちゃく細かくなってきて、そしてその細かくなった石のことをさざれ石って、今ラグビーで、
はい、
岩尾となってというそのさざれ石なんですけど、
ね、国家がね、はい、流れるとやっぱり、ああ、その あのサザエ石かと、ね、はい、思われる方も多いと思います。
ね、その、はい、細かい石のですね、ある河原に、おそらくですね、その、農村の男女がこうデートした思い出のあるところなんだと思いますけども、そこがですね、二人にとって、一番こうその心の通いあった場所なので、その方とですねご一緒したその場所、そこにある石はもうただの石ではなくて、もう玉のような、もうダイヤモンドだわっていう風にですね、歌ってる歌で、映画で言うとですね、その大きな河原の一角にスポットライトが当たってるような、そんな感じの歌なんですね。そして小さな石がそのやっぱりその心を表すというところで、犬飼先生が天皇陛下にもこうお話しされたんではないかと思います。
万葉集そのものがその本当に誰か有名なとか特別な人だけの歌ではなくて、そういった本当の一般庶民が、読んだ歌がいろいろと、ね、出てくるというところもやっぱり身近に感じる、ね、一つのポイントですよね。はい、ただもうその千曲川がね、
大変なことに、ね、なりました。
びっくりしましたよね。
もう目を疑うというかですね、もう大変立派な川で、そして千曲川のそのね、付近上山田温泉のあたりにですね、万葉の歌碑公園というのがございまして、で犬飼先生の歌碑も含めてですね、たくさんの歌碑があるので、もう流されてないかなとかですね、あのあたりの景色がどうなったかなっていうのはもう本当に心配です。
そうですよね。はい、本当に一日も早くね、あの辺りの方々がもう本当に以前の暮らしを取り戻される、それにはすごくね、大変な道のりもあると思いますけど。
そうですよね。
でもね、またその万葉の歌が何か一つの力のね源となったらいいななんてことも思いますよね。
そうですよね。そしてその、歌があるということで、私たちもその心惹かれる場所であるっていうのが、それも万葉の意識かなというような気がいたしますね。
そうですね。はい、今日はそのレジェンドの万葉学者犬飼隆さんを教え子の、岡本道夫先生に、語っていただくということなんですが、今なんと飛鳥ふれあいセンター犬飼万葉記念館の館長でもいらっしゃるということで。
はい、そうなんです、
ね。はい、ここはどんなところなんですかね。
飛鳥村のですね、はい、岡というその、大字という大字にあるんですけども、はい、一応中心部にあたります。で、もともとですね、南都銀行の飛鳥支店があった、はい、場所でございまして、
そこでなんと飛鳥とちゃんとついてるんですね。
そういうことなんですね。飛鳥の都も、なんとっていう南の都ということにはなるんですけれども、はい、
両方掛け言葉みたいになってるんですかね。
そうですね。
はい、
はい、で飛鳥村にはやっぱりこう歩かれたりとかですね、点ではなくこう線で楽しまれるところなんですけれども、はい、犬飼隆先生が、飛鳥の、村を保全するのにですね、飛鳥の特別保存法っていうのに成立に尽力をされまして、
はい、
そしてその、今もですね古墳の発掘が続いたり、特別な開発ができない、縛りにはなっていて、住民の方には不都合なこともあるんでしょうけれども、日本の宝として飛鳥が守られているのは、先生のおかげということで、で犬飼先生がですね飛鳥の名誉村民にもなっておられるんです。
そうなんですか。はい、そんなご縁で、じゃあ
それで村の方がですね、ここ犬飼先生の館を建てたいというふうに言ってくださったんですが、犬飼先生は非常にこう謙虚で、そういう目立つことは嫌なのでずっと工事されていたんです。
あら、そうだったんですか。
はい、それで私のものをそのね作るなんてとんでもないって言って、でただその南都銀行の古いその社屋がですね、南都銀行の会長という方が犬飼先生の教え子でございまして、
そうだったんですか。
はい、それでここを先生のために自由にお使いいただきたいということでですね、提供もしてくださいましたので、私たちもぜひここにというふうに思っていたんですが、結局立ったのは先生が亡くなってからなんです。
あ、 そうなんですか、はい、それはちょっと残念なね、
そうですね、
気もしますけれども、はい、でもきっと喜んでらっしゃいますよね、先生 ね、 そうですね。ここにはあの先生のまあいろいろな、ね、足跡をたどるものが、はい、まあ、収められているということなんですが、
は
い、
あの西宮市にお住まいになっておられまして、でもあの生前に、まあ、僕が何かあったらあの全てのものを飛鳥村に寄贈するということで、あのたくさんの書物はじめですね、はい、あの万葉の関連のものも全て先生の衣類まで、あの記念館に寄贈されましたので、はい、今本当に記念館が先生のプライベートなお城みたいな あの状況になってるかも分かりません。
そうなんですか、はい、かつてお住まいになったご自宅はね、まだ西宮にありますけれども、はい、けども、はい、ほぼなんかもうそのなんかいろいろなものは
飛
鳥村の方に。
そうなんです。
そうなんですか、はい、じゃあ本当にあのね、この飛鳥村のこの記念館をお尋ねいただくと、はい、犬飼先生のいろんなことがもう本当によくわかると。
そうですね、
まあ、あの著作、はい、も含め、
あの先生がお使いになったその研究所なんかは、はい、あの先生が赤ペンでですね線引き取られたりとか、はい、あのそういう名残があって、あの本の中からへそくりではないですがお手紙なんかが出てきたりすることもございますので、まあ、はい、
そうなんですか、
もう懐かしいあの香りがいたします。
そうですか、はい、まあ、そういったものをちゃんと守って後世に伝えていこうというのが、まあ、その館長さんの大変なあのお役目だと思うんですが、はいはい、お引き受けになったのはやっぱりいろんな思いがあってということなんですか。
平成12年にですね、あのできまして、で、まあ、初めは、まあ、あのまだ皆さん犬飼先生 の、 あの教え子の方もお元気でらして、あのリピーターもあってですね、にぎわっていたんですが、やはり、まあ、5年10年経ってまいりますと運ぶものというこうね、あの抵抗もございまして、はい、で村で維持費もかかるし、そして人もだんだんこうあのその夜よりは通過していかれることがあったりして、少し中だるみで、あのこの館を運営していくのにいかがなものかということがございます。それで、まあ、あの第三セクターであのこう維持をしてくださってたんですが、2014年にですね、あの西宮に住んでいる私に村から直接、はい、あの指定管理者として運営してくれないかというあのご依頼がございまして、でとんでもないこの年齢でですね、でこの距離で、そして、まあ、あの私自身がもうね、あの趣味で万葉を楽しんではいましても、あの研究者でもございませんので、それこそもう誇示させていただいたんですが、なんかあれよあれよという間にですねお受けすることになりまして、はい、もう今年で5年目になりました。
そうなんですか、はい、でもやっぱりあの実際ね、はい、引き受けられたらいろいろとこう思いも膨らんでいくでしょうし、もっともっとたくさんの皆さんに来ていただきたいみたいなね、いろんなそういう思いも今は、
はい、あの伺いますとね、やっぱりあの今でも犬飼先生を訪ねて来てくださる方とか、うん、でやっぱり来てみてその犬飼先生のことを思い出してくださる方とかですね、あのゆかりのある方たちがやっぱりまだまだおられるので、うん、そういう方たちとですねやっぱり触れ合うというか交流するのがもうとてもこうありがたくて幸せですので、はい、あの私自身はですね、あの本当にあの館長として本当にありがたいあの場所に今置かせていただいているんですが、まあね、未来永劫というわけではございませんので、いやいやいや大変でございます。
頑張っていただきたいと思います。なんかこう西宮とその飛鳥村をね、はい、つなぐなんかこう架け橋みたいな感じで、
そうです ね、 ね
そのご縁を今は岡本さんがなんかつないでくださってるみたいな感じもしますし、はい、
あもうそう言っていただいた何よりなんですが、ね、まあ、地元のね西宮の方も、まあ、万葉集にもう少しね皆さんも興味持っていただけたらいいなと思って、
は
い、
万葉公園とかねありますしね、はい、またね、あの本当にあの今月は、ね、4回にわたっていろいろとお話伺いますし、はい、これをまたきっかけに、はい、万葉集と西宮っていうのもねもっともっと近い関係にっていうかね、
そうですね、
緊密になるかもしれませんし、はい、あのその飛鳥、ね、この、万葉記念館訪ねたいなって、でも遠いかなって思ってらっしゃるかと思うんですが、
そうでしょうね、
伺うとでも意外に近いというか、う
ん、そうなんです、私はあの車でちょっと行き来を荷物などもございますので、しますけれども、今あの高速道路が、はい、あの随分便利になりましたので、西宮から1時間ありましたら到着いたします。
そうなんですか、
はい、
本当にじゃあ、まあっという間というか結構近い距離に、はい、ということですね、公共交通機関を使う場合はどのルートが一番早いというか便利なんでしょうか。はい、
西宮もですね、近鉄と、はい、相互乗り入れになりましたので、難波線というのがあるんですが、はい、それで行っちゃいますと、うん、奈良の都に着いちゃうんですね。で奈良の都は飛鳥時代よりも少し後の今の正倉院展が盛んに皆さんにね楽しんでいただいておりますけども、そこではなくて、うん、もう少しその南の港で都でございますので、はい、近鉄南大阪線という、JR では天王寺で乗り換えて、そして阿倍野橋というところから、近鉄に乗っていただいて吉野を目指して走る電車に乗っていただければ、
はい、
橿原神宮、そして岡寺、そして飛鳥駅、そのどこから降りていただいても飛鳥には行っていただけます。
そうなんですか。はい、その駅からは、まあ、ちょっと歩くんですけれども、ハイキング気分で。
そうですね。
ねぶらぶら楽しみながら、
はい。自転車でも結構ですし。
自転車ですか。走り自転車なんていうのもあったりするんでしょうかね。
今はね、はい、電気自動車も走っております。まあ
そうなんですか、はい、じゃあやっぱりとっても訪れる人に便利なようにいろいろとお膳立てもそうです、ね、していただけてるっていうことなんですね。
はい、そうなんですね。
そうですか、はい、じゃあぜひ皆さんにもそのなんと飛鳥ふれあいセンター犬飼万葉記念館、お尋ねいただきたいと思いますし、
はい、お待ちしております。
館長さんにもねぜひいろいろお話を伺いたいと、行ってらっしゃるときはそうやって訪れられる方とのふれあいとかっていう時間もお持ちになってらっしゃるんですよね。
っていうかもうやっぱりご説明したりとか、うんうん、で私の方がやっぱり先生のお話をしたくなっちゃいますので、はい、映像を見ていただいたり本を開いていただいたりして、もう本から犬飼先生の声が聞こえてくるんですよ。それでね、まあ、ついついどこからいらっしゃいましたかって言ったら、うん、ここにも犬飼先生の歌碑がございますよ。全国にですね141基犬飼先生の万葉歌碑があるんです。
そんなにあるんですか。
ですからお客様がねあちこちからしても必ず、まあ、その他府県のどっかには可否があることもございますので、
うん、じゃあお近くの可否を ご案内できるんですね。
そうなんです、はい、ご紹介したりとかですね、共通の話題がやっぱりたくさんございますので、ついつい話が長いと言われそうなんですけども
いや、はい、でもまあ本当に一言でっていうのはとても難しいと思いますが、うん、まあ、実際にねそうやって教え子として触れられた、はい、犬飼先生ってどんな先生でらしたんでしょうね。
万葉集の、ね、先生ということなんですけど、やっぱり万葉集っていうのをお好きになられるとか理解されるというのは先生自身 の、まあ、人間性というか、だから心の火だというんですかね、そしてこう情緒とかそういうものに非常にこう敏感に、そして好奇心豊かというか、まあ、そういう方でいらっしゃいましたので、私たちもまあご一緒しててですね、先生が日々見るその景色であったりですね、日常起こっていることとか、そして今咲いているお花とか、そばにいる学生がメモをしてですね、先生がおっしゃることを書き留めておくんです。
そうなんですか。
はい、で先生がまたそれをエッセイに使われたり、時はこうだったねっていうふうなお話もされるんですけども、そういうその、まあ、豊かな人間性がですねその万葉集に歌われている、まあ、心の機微というかそういうものを、私たちにお話してくださったので、1300年前でも、そんなふうなですねその思いをしてたに我らの先祖ですけれども、日本人がですねいたのだという、その驚きとですね、そしてやっぱり犬飼先生を通して語られた万葉の世界が魅力的でございました。
どんな時代だったのかなってね、本当に思いを馳せるっていうのもねすごく楽しいんですけれども、はい、ね、なんかまるで本当に生きているその、ね、時代がもう目の前に広がってるみたいな、その万葉の時代っていうのを感じられるような、やっぱりすごいこう授業もなさったんでしょうし、
そうですね。そして ね、その日本全国をくまなく、その万葉集が歌われていた場所を歩かれて、そしてその場所に立って って、で時代を元に戻して、そしてそのあの気持ちになって万葉をこう朗朗と歌うという、そういうあのことを私たちも体験させていただいたんですね、うん、そしたらですね、まあ、先生が亡くなられたと、まあ、中西進先生とかあのいろんな先生が、まあ、万葉風土学という新たな学問のジャンルをあの立てられた先生だというふうにあの皆様が述べてくださいましたので、もうとても嬉しかったです。うーん、私たちもあのゼミと言いながらですね、はい、ほとんど勉強するよりは先生について全国をその万葉の旅をしたという楽しい思い出の方が残っているんですが、でも今その、 あの教え子の方々とかですね、私たち同級生も含めてあの学生時代は本当楽しかったねって言って、で先生のおかげでもういろんなものを学ばせていただいてって、もうそれが糧になっていますので、かえってですね、あの本当に万葉集を学んでも実際身につくというのはあの難しいと思いますので、私たちはあの良い本当にあの詩に巡り合えたと思います。
はい、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、さあそれでは岡本先生お願いします。
はい、では私が今館長を務めております犬飼万葉記念館はどこに、奈良県のどこにあるでしょう。
はい、これが今日の問題です。来週再来週の答えと3つ合わせてお寄せください。令和と万葉集と西宮、ゲストティーチャーはなんとアスカふれあいセンター犬飼万葉記念館館長で万葉歌語り会主催の岡本道夫先生でした。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514、 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号662-0911、西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。